上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。こんにちは、ネットラジオ番組スイッチ、パーソナリティのゴロです。上海も最近すごい寒くなってきましてですね、まあめっきり休日も外に出なくなってしまいましたけども、久々に今本の整理をしてましてですね、昔読んだ本が出てきて読んでます。何の本かというと、ソフトバンクの孫さんの電気でアンポンという本が出てまして、それを読み返してたんですよね。そしたら、まあ、孫さんの成功っていうのは、まあ、皆さん、ご存知だと思いますけども、幼少期のもうすごい激しく貧乏な時の話が書いてあって、非常にびっくりしたんですよね。で、まあ、成功している人っていうのは必ずこの苦しい時を乗り越えて、来られてるっていうのは非常にあると思っていて、まあ、特に起業家の方って本当にね、新しいものをこう作っていく段階で非常に苦しい時を乗り越えてるんで、そういう話をね聞くのが僕はね非常に好きなんで、こういう本もそういう起業家の伝記みたいなものを読むことが結構多いんですよね。で、本日ゲストにお招きしております上海急性浮力の郭さんも、今年で会社設立10年を迎えるっていうことなんで、今までの非常に苦しい時代もね乗り越えられてきてるっていうお話なんで、ぜひそこら辺も深掘りして聞いてみたいと思います。その苦しい時にね、どう考えて、どう行動して、どうやって今の地位までこう成功できたのかというところをこう聞いてみたいと思っております。では郭さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。上海急性浮力っていう会社からやってきました郭急性です。
よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。はい、今回ですね、郭さんにインタビューをお願いしたきっかけはですね、今ここに持ってますけども、ウェネバーっていうですね、
出ちゃいました表紙に2015年1月の、
ね、はい、出ちゃってたんで、はい、見た時にあっと思って、郭さんそういえば久々に会いたいなと思って、
はい、私も出るとは全く思わなかったんですけど、はい、まあ、たまたまタイミングがあって、
ね、
はい、
ですよね、
ことになりましたね。
いやいやいやいや、はい、もうそれで表紙がね、こう空手のこう政権好きのポーズを取られてたんで、はい、今日までね、なんでそれをそういう形をしてるのか知らなかったですけど、なんか空手を習われてる、
はい、空手、そうです、はい、ここに来る前もちょうど2時まで、はい、上海で結構やっても2年ぐらい経つんですけど、すごい楽しくやってる空手 の、 コミュニティがあって毎週行ってるんですけど、
郭さんね、見た目は華奢なんで、なんかそういう武道とかやられてないっていうか、やってるイメージ全くなかったんですけど、意外でした。
そうですね、
はい、空手はちなみにどんなきっかけで、
空手、そうですね、はい、空手は格闘技はすごい小さい時から好きで、はい、多分私が生まれて一番最初に映画館で見た映画は少林寺っていう、
少林寺、
ジェットリー、
懐かしいですね、
ほぼジェットリーのデビュー映画と言っても過言ではないぐらいに、はいはい、昔の映画ですけど、少林寺っていうカンフー映画だったんです、知らない、当時まだ多分小学校にも入ってなくて、はい、まあ、その父親と母親3人でハルビン地元ハルビンにある小さな映画館で、はい、見た映画がそれでしたので、
なるほどですね、
うん、ものすごい印象強く、あ、武道ってかっこいいんだと思ったのが、もうそもそも、ね、はい、すごい前かもしれませんけど、
なるほど、
かもしれないです。
なるほど、なるほど、いや、まさか今日そういったことを発見できるとは思ってたので、
ね、そうですね、
ちょっとびっくりしました。
はい、
はい、じゃあ今週と来週2週に分けてですね、はい、いろいろお話伺えればと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、最近ね、会社の業績も伸びてきてるということですけども、改めて現在のお仕事内容を教えていただけないでしょうか。
うん、はい、そうですね、急性浮力はもともとセールスプロモーションとかイベント、うん、中国、まあ、例えばその街角で配布する商品のサンプリングだったりとか、はい、またはそのスーパーマーケットの中で、その販売促進のスタッフを派遣して、はい、商品のプロモーション、まあ、商品の販売を、手助けしていくようなお仕事だったりとか、またはその、まあ、例えば新商品の発表会、中国全土で展開する、キャラバンイベント、展示会、そういったお仕事から始まって、大体今、まあ、去年あたりから、始まった新しい業務が、はい、インタラクティブの制作と、そのスマートフォンをベースとしたプロモーションですね。
うん、はい、じゃあリアルとオンラインと両方やられてる感じですね。
はい、この2つはすごい相性が良くて、大体、まあ、私たちがクライアントに提案するときにマスメディアというよりも、この組み合わせを使った方が一番効果を出すプランを企画することができるから、この2つを業務として軸を固めております。
なるほどですね。はい、 売上拡大に貢献してこそが、まあ、広告の使
そうで
命
す、
と
そうい です。
うね、
ま
書いて
さ
ありま
に、
したけど、はい。
それは結束力のポリシーです。
ですね。ここら辺もまた後ほど伺えればと思いますけれども、
ぜひ。
はい。冒頭でもご紹介させていただきましたけれども、個人的にはですね、まあ、最近日本企業のなんかあんまりいい話というか、あんま聞いたことなかったんですけども、賀来さんにね、ちょっとお話聞いたところ、いや、そんなことありませんよと、伸びてるところもありますよと、なんか広告とか販促費用とかって結構削られるケースが多いイメージあったんですけども、結構使って売り上げ伸ばしているところもあるなんていう話もね、聞きましたけど、案件はやっぱ増えてるんですか？
案件はそうですね。多分毎年急成録の売上的に考えると、若干最近スピードは落ち始めている
まあ
かも
規
しれ
模
ま
が
せん
ね、
け
大
ど、
きくなってきてる。
最初は年間300%ぐらい、
すごい
毎
っ
年
す
3
ね。
倍のスピードで成長し
は
ていて、
はは。
2013年から2倍ぐらいに落ちて、
ああ、でもすごいっす
そ
ね。
して2014年は、60%でも今年は70%でしたので、去年よりは伸び率は良かったか
ああ、
な
素
とい
晴
う
ら
気
しいっ
がし
す
てます。
ね。そんだけ成長してこられた、なんかこう、原因というか、理由というか、成長の源泉みたいなところっ
な
てい
る
う
ほ
の
ど
は、
ですね。そうですね。私たち実際同業者は、結構あります。上海でイベントをやってる会社含めたら10万社あると言われているぐ
はあ、
ら
そ
い、
んなにあるんですね。
ものすごいレッドオーシャンのマーケットなんですね。で、その同業と、若干違う私たちの特徴的なところは、私たちはイベントをやってる自覚っていうよりも、広告をやってる、自覚でク
な
ライア
る
ント
ほどっ
と一
す
緒
ね。
に、パートナーシップを組んで、仕事をしています。で、私たちが考える広告の本質というのは、営業マンシップというか、セールスマンシップですね。要は、広告は広告予算を使ってますし、広告予算を使うから、売上に何らか貢献するような広告を打たなければ、その予算を無駄遣いすることになるという認識のもとで、
なるほど、なるほど。まあ、営業と同じというか
そうです
ね。
ね、そうですね。
そう
どう
ね。
ぞ。
売上上げるための、まあ、手段というかね、いうとこですよ
そうです
ね。
ね。
なるほど、なるほど。で、会社設立して今年10年
10年
目っ
目
ていう
で、
ことで、おめでとうご
め
ざいま
でた
す。
いです。ありがとうございま す。
会社設立してね、10年ってなかなか大変だと思いますけども。まあ、今までね、順風満帆のようにこう見えてますけどね、今まで本当にね、ご苦労もされたというお話も聞いてますけども、そのあたりちょっとお話聞ければと思うんですけど、まあ、ハルビンご出身とのことです
そう
け
で
ど
す。
も、日本に行かれたきっかけってそもそもどういったきっかけだったんですか？
そうですね。結構、ハルピンだとそこまで特殊というわけではないかもしれませんけど、私の祖父が、旧満州時代に、その旧日本軍というか、その日本が設立、ハルピンで設立した、学校に通った経験があって、当時、その日本に対してすごい印象を持っていたんです
ああ、
ね。
そうですか。
日本人の友達がいたりとか、あと日本人の友達と一緒にテニスをしたりとか、あの時代でテニスかってい
な
う、
かなかないですよ
なかなかなく
ね。
て、私
おしゃれ
の、
なおじいちゃん。
親の時代でもテニスする機会が全くなくて、もういろいろ中国の、歴史的な変動というか、を経験している人たちですから、私も日本に行くまでテニスをするとはどういうことなのかイメージもできないぐ
そう
らい、
ですね。
の
な
生
るほど、
活
な
を、
るほど。
送っていましたので。
じゃあ、おじいちゃんがきっかけ
そう
と
です
いう
ね。
感じなんですかね。なんか少し日本語もお話できたってい
そう
う。
ですね。日本語も少し話していきます。
なるほど、なるほど。で、なんか親元から離れたかったっていうようなことも聞いてます
親
けども。
元からも離れたかったです。
それはなんかどういった理由という
自
か。
由を求めて。
まあ、若い 時
もう
結構ね、
単
そ
純
う
にそうです。
ですね。僕もそうでしたけど。
余計、多分田舎になればなるほど、すごい、周りの社会が狭いですし、親戚も多くて、昔から自分の成長を見ている友達とか、その周りの人間も多いですので、そういうところで、自分で考えて行動するよりも、より自由な環境、要は、その自分が全て、どう行動するのかを決めることができて、
なるほど、なるほど。
その代わりに全ての責任は自分で
自
持
分
つ。
で、ああ、素晴らしいですね。
その環境がとても欲しかったです。
なるほどですね。
親も結構賢明で、高校を卒業してすぐに私が日本に留学するという意思を認めてもらって、送り出す、
なるほどです
送り出していただいたことはすごい感謝してます。
ね。なるほど、なるほど、なるほど。そっかそっかそっか。 初めて日本に行かれたと思うんですけど、
はい。
その当時驚いたことがいくつかあったっていう話
ほう。
ですけども、
はい。
スーツケースが重くて動かなかった時があって、それをなんか親切な人が助けてく
ああ、
れたみたいな。
そうです、そうです、そうです。はい。よく覚えていただきました。それが、その
で、
感動が一番インパクトじゃないですかね。はい。はい。多分、ハルビン、地元に行っても、まあ、求めたりすると、まあ、助けてくれるかもしれませんけど、はい。で
まあ
も、別
ね、
に求めていたわけ、求めたわけでもないの
な
に、
る
はい。
ほど。あとなんか荷物を置きっぱなしにしても大
はい。
丈夫だったっていうのが結構驚いたっていう話
はい、
で
そ
し
れ、ものすごく驚きました。はい。
た。まあ確か
どれ
に
だけ進んでる
ね、
社会なんだろうという
なるほ
と
ど
ころ
な
が、
るほど。
はい。すごい
確か
新
に
鮮でし
ね、
たね。はい。
中国だと、まあ中国に限らず海外ね、
はい。
行くと、まあ荷物は当然ね、
そうで
肌
す
身
ね。
離さず持っとけなんて
はい。
言われますけどね、確かに日本だとあんまり取られるようなことはないかもしれないです
はい。
ね。
その、レベルの低い悪さをする人が極端に少ない社会という感じがしました。
なんか中国で なん
は
か
い。
面白かった話が、賀来さんが
はい。
IKEA でなんか買い物して、 IKEA で何でしょう、タオルか、タオルを
はい。
なんか買い物した時
ああ、は
に、
い。
なんかその当時友達か誰かと
そう
ね、
ですね、そう
喧
です
嘩に
ね、
なっちゃっ
はい。
た時に、
なんか、そうです、街角で友達と口喧嘩をして、まあ、たまたまタオルを、その、横に置いたというか、ちょっと、その、まあ、本当に2、3メートルぐらいしか離れてないところに、ふんと投げたら、気づいたら、30秒ぐらいでもう、消失してしまって、誰も通りかかった気
記
が
憶
し
なな
か
い
っ
の
たの
に、
に、はい。
早業ですよね。
早業、そうですね、はい。
まあそういうのをお話聞くと、やっぱ日本ってね、まあ安
すごい
全と
安全
いう
な社会
か、
ですね。はい。
いうところはね、ありますよね。
はい。
あとなんか日本に行かれていきなり迷子になったっていう話も聞きましたけども、
はい。
なんか、まあハルビンだと自転車でね、
あ、
動く
そう
こ
で
と
すね、そうで
が
すね。はい。
多いという話で、
はい。
なんか自転車買いに行かれたんですよね。
あ、はい。あの話。
あの話。これは結構面白かったです
は
ね。
い。まあ、そうですね。ハルビンにいた時に、日本人学校を通って、まあ、通うじゃないですか、日本語を勉強するために。まあ、当時、日本語を教えていただいた先生がいて、その人から聞く日本の姿をイメージした時に、まあ、日本の方が朝通勤する時にバス乗って、で、電車乗って、すごい時間かけてその通勤するという話を聞いた時に、なんか全く理解できなかったのが、自転車越えていったらいいじゃないかという
なるほどね。バスとか使わないでね。
はい。はい。もう、まあ、都会がどういう形で成り立ってるのかが全然イメージできなかった時代ですので、で、実際日本に行って多分1週間ぐらいの時に、まあ、保証人の家に住んでたんですけど、すごい優しいおじいちゃんの、方の家に泊まらせていただいて、
こっから面
で、
白い
はい、自転車が欲しい 自転車が欲しいって、あ、わがまま言って、で、全く、まあ、当時私まだ19歳でして、日本語も片言しか喋れなくて。で、自転車があれば、まあ、いろいろ行動できるだろうと思ったんですね。
そうですよ
はい。
ね。
バスとか電車は使わなくても。で、若者も聞いていただいて、まあ、多分閉店ギリギリに、まあ、当時、大泉学院っていうところに
練
住んでたんで
馬
すけど、練
ね。
馬区。はい。で、そこから、結構離れている、新座？
新座、埼
埼
玉
玉
の。
県。はい。新座の
結構離れてま
JASCO、
す
はい。
ね。
に、おじいちゃんが閉店間際に車を運転して乗せていただいて、自転車を買いに連れててくれたんですよ。で、買った後に、自転車やっと手に入れた、すごい嬉しいっていう気持ちのもとで、おじいさんの車の後ろについていきますから、はい。私、こい
こい
て
で
家に
帰る
帰り
と。
ます。はい。って言って、なんとか説得して、わがまま聞いていただいたんですね。で、その5分後におじいさんとはぐれてしまった
そっからまた3時間ぐらいかけて帰っ
そうです、
た
そう
ん
です。
です
は
ね。
い。それも本当に日本人の親切さにしみじみ感じて、すごいありがたかったです。はい。で、まあ、悪い人が言っても別におかしくないじゃないですか。はい。
確かに
あ
ね。
と、わからなくても、
適当に教え
適
たり
当
と
に
か
教
ね。
えたりとかする人も、言っても別にお か
か
しし く
く
な
ない い
じゃ
です
ないです
ね。
か。はい。私は、その、出会ったすべての、その日本の方を信じようという気持ちのもとで、もう本当にはぐれて、新座のジャスコ、片言の日本語と、
いや、
買っ
こ
た
れ
ばかり
ね、
の自転車を使って、
そうだ、
3、
新
40年
座
ぐらい
が
に、
ね、
交差点に出会うたびに、すいません、大泉学院ってどの方向ですかねって 指で大体の方向を指していただいたらいいんです、いいん
よ
で。
く帰れましたね。 これでも上海で僕同じことあったら多分泣いてますね、きっ
そうで
と。
すね、
はい、
もう
無理ですね。
多分他に頼ることができる人がいないから、おじいちゃんも70歳を超えていて、携帯電話持ってなかったですし、当時19歳で、携帯、日本に着いたばかりですし、携帯持ってなかったので、連絡も取れず。
ね、よく無事に帰れたな
そう
っ
です
て
ね、
感じですよね。
10時にジャスコが閉店して、家に着いたのが1時半 で、電気をつけっぱなしで、おじいちゃんが私を探しに車をなんか外を
いや、おじい
ま
ち
だ
ゃん
回っ
も
ていたみた
ね、
いです。
相当心配したと思いますけどね。まあ、なんかそれ聞くとね、日本人ってやっ
本当に。
ぱ、まあ、親切というかね、なんか、まあ、改めてそういう話を聞くと思いますけどね。
そうですね。
学生時代はどんな生活をされてたんです
学
か？
生時代は、そうですね。学生時代は、心の中で決めていたことは、とにかく中国人の、友達を作らずに、日本の社会、まあ、せっかく日本に留学したわけですので、日本社会に、溶け込むようなことをやろうということを決めて、いろいろ行動しました。で、実際アルバイトを探す時も、中国人の他のスタッフがいないということを前提にバイト先を探した
な
り、
るほどですね。
で、結果、田舎のバイト 先しか見つからない。
そうですよね。結構東京でアルバイトやってる人で中国人がいない方が結構
結
今だ
構
と、
珍しいですね。
ですよ
そうで
ね。
す、そうです。なかなかなくて、コンビニとか行ったら中国人のある店員だら
で
け
すよ
です
ね。
し、
コンビニだともうほぼ中国
ほぼ、そうで
人
すね、
か
そうです
外国
ね。
人ですよね。ちなみにどんなバイトやってたんですか？
バイトは、段ボール工場。それも埼玉県の段ボール工場の、事務所ですね。事務所で、事務的な作業をやったりとか、注文を受け止まって、で、パソコンに指示書、工場に流す指示書を入力し
渋
て、
い国
で、指示書をプリントして自分で間違いがないかチェックをして、で、工場にその指示をするっていうアルバイトをやったりとか、あと、まあ、たこ焼きをやったこともありますし、たこ焼きはちょっと、都会のところでしたので、中国人の店員が多かったから、すぐにそれをやめ
やめ
て、
て その日本の社会に溶け込むっていう意味で、こうなんか注意されて、なんか意識してたことってなんかあ
意
るんです
識し
か？
ていたことは、ま、その中国人と絡まずに、ま、意図的に
意図
友
的に
達、
ね。
日本人の大学の友達を、たくさん作る。そうですね。
やっぱそういうところからなんですね。
そうで
なる
す。
ほど、なるほど、なるほど。なんか学生時代ね、いろいろまあ日本に溶け込もうと思いながら、そういったバイトもしながら、
そうですね、そうですね。
で学生時代ね、今振り返るとこう転機とも言えることがあったのかななんてお話聞いてて思ったのが、ビジネスプランコンテスト、
ビジネスプランコンテスト。
に参加されたってこうお話聞きましたけども。
さっき冒頭で、孫さんが子供の時代にすごい貧しかったっていう話ではないんですけど、まあ、私も実は、多分どちらかというと貧しい方かなというふうに考えていて、貧乏な生活だけは絶対送りたくないという気持ちがすごい強かったんですね。
なるほどですね。
で、30歳、まあ、多分大学2年生ぐらいの時に考えていたのが、30歳までに、1億円の、価値を作りたいという、
なるほ
目
ど。
標を漠然と設定していて、まあ、多分できるわけがない、できる道はどこにあるのかすら全く何も見えない状態の、本当に漠然とした目標なんですけど、まあ、仮に大学卒業して企業に就職して、27、8歳で1000万円の年収を手に入れることができたとしても、まあ、目標達成できないんじゃないかなということで、起業するしかないと決めたんですね。で、そうすると、実際在学中に友達と一緒に NGO を作ったりとか、フリーター支援の NGO、まあ、周りに中国人は私一人だけの環境 だったりとか、あと、
なるほどね。
その NGO 経由で知り合った、結構その活発的に動いている学生の人たちがいましたので、その人たちと一緒にビジネスプランコンテスト、まあ、いろんな、まあ、大学が主催しているケースもあれば、またはその、まあ、社会の、NPO とか、会社が主催するところもあって、そういうところに、自分のビジネスプラン書いて、
なるほど。
提出して、
そのやっぱ動機みたいなものは、先ほどお話しあったこう貧乏は嫌だみたいな、そういったところが根底にあっ
あ、
て
そうですね、
い
そうう です
と
ね。
ころがやっぱり源泉
源
という
泉、
か。
そうですね。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。分かりました。じゃあちょっとそこら辺の企業 をねこう意識し始めてビジネスプランコンテスト、
はい、
で、いろいろチャレンジされてたっていうお話があったんで、はい、まあ、次週に関してはそこからあの今の会社を起業する、まあ、起業した後のところまでお話聞ければと思いますので、
はい、ぜひぜひ、
今回はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
この番組はリバイアがお送りいたしました。
リバイア、それは海外から日本語のポッドキャストを聞けるアプリ。
リバイア、それは海外に住むあなたに現地の情報を届けるアプリ。
リバイア、それはみんなで番組を投稿発信するアプリ。
私たちと一緒に新時代のエンターテインメントを作りましょう。今すぐ LIVAIA で検索。リバイア。